知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はもしも考える防災コラム、ローリングストックって何について危機管理課の野田さんにお話を伺います。野田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の初めに能登半島地震があって、改めて地震など自然災害の怖さ、日頃からの備えの大切さを感じていらっしゃる方も多いと思います。まずは今回のテーマ、ローリングストックについて教えていただきましょう。ローリングストックとは何でしょうか？
はい、ローリングストックというのは普段から少し多めにご家庭に食品を買っておいていただいて、賞味期限が近いものからまず食べていただきます。その後食べた分だけ買い足していくことで、常に一定の量をご家庭に備蓄しておく方法です。
なるほど、わかりました。最近ね、このローリングストックという言葉もよく耳にするようになりましたよね。
そうですね。
これから始めるという方はどんなものから準備すればいいでしょうか？またおすすめのものはありますか？
はい、普段食べている食べ物、それから飲み物をですね、いつもの買い物ついでに少し多めに買っておくことから始めていただくといいと思います。今は非常食もいろんな種類がホームセンターなどで売られていて、実際美味しいものがたくさんあります。そういった保存が効く非常食を蓄えておくのもいいんですが、災害時はただでさえいつもと違う環境で過ごすことになってしまいます。そんな時、食べ慣れていない食べ物よりもいつも買って食べているレトルト食品だとか缶詰の方がほっとするし、食べ飽きなくていいかなと思います。
確かにそうかもしれませんね。普段食べているものって安心感がね、ありますもんね。
そうですよね。
あとは気になるのが、だいたいどれくらいの備蓄をすればいいんでしょうか？
はい、これはですね、お一人につき最低3日分、できたら1週間分の食べ物と飲み物を備えていただくのをお勧めしているんですけども、
はい、
これをご家族分ってなると、ちょっとたくさんの量になってしまうと思いますので、
はい、
できる限りっていうところでお願いしたいなと思っております。
そうですね。自分だけじゃなくて家族みんなと思うと ね、
すごい量になってしまいますよね。
そうですよね。まあ、それをローリングストックという方法も使って合わせて考えるといいですよっていうことですかね。
そうですね。
では次に、ローリングストックについてポイントや工夫をするといいことがありましたら教えてください。
はい、ローリングストックはですね、買って食べてまた買う、そういった同じ品物でも次々にローテーションさせていくことになります。そのため長期の保存ができない野菜や果物などの生鮮食品も備蓄することができます。そして栄養バランスが偏らなくて、また食べ飽きてしまわないように、普段から食べ慣れているもの、それから好きなものを何種類も買い置きしていくことをお勧めしています。
確かにそうですね。いろいろな種類があると飽きずに済みますもんね。それから野菜だとか果物、こういったものも常にこうローテーションっていうんですか、していくといいっていうことですね。
そうですね。栄養バランスがやっぱり偏りやすいっていうのがあるので、はい、普段食べている野菜だとかがローリングストックという形でどんどん回していけば、いつも食べれる備えもある、そういった状態にできるかなと思います。
とてもいい考え方ですね。
そうですね。
ではもっと詳しく知りたいという方はどこを見ればいいでしょうか？
はい、インターネットでローリングストックと検索していただくと、農林水産省のウェブサイトが出てきます。そちらに災害時に備えた食品ストックガイドというページが出てきますので、詳しくはそちらをご覧になることをお勧めします。どんな食品をどれくらい備えたらいいか、わかりやすく解説してあります。
先ほど教えていただいて私も見てみたんですが、いろいろとテーマごとにまとめられていますね。備蓄食品の選び方ですとか、収納の仕方ですとか、あとレシピですとかね、見ているだけで、あ、なるほどな、面白いなと思えるものばかりでした。
はい。
ぜひ皆さんもね、ご覧になってください。
そうですね、お願いします。
では野田さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい。災害はいつ来るか分かりません。不安なままでいるより、普段の生活を送りながらちょっとずつちょっとずつでいいので、災害に対して強くなっていけば、いざという時心強いですね。今回お話ししたローリングストックという方法はきっと皆さんの助けになると信じています。ぜひ今日から少しずつ多めに備えていきましょう。
そうですね、この少しずつという考え方ならできるかもしれないなと思いますね。今日は危機管理課の野田さんにお話を伺いました。野田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回野田さんにお話しいただいた、もしもを考える防災コラム、ローリングストックって何については、広報一宮3月号10ページに紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号 0586-28-8959 0586-28-8959 です。 iWave ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは令和7年4月採用市民病院薬剤師を募集のお知らせです。応募資格は平成6年4月2日以降生まれで資格がある、または令和7年3月卒業見込みの方。選考方法は一次試験は一般教養適性検査、二次試験は面接です。採用人数は若干名。お申し込みは3月21日木曜日までに応募書類を持参または郵送してください。3月21日木曜日必着です。なお指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。一次試験は4月13日土曜日に市民病院で実施します。お問い合わせは市民病院管理課、電話番号0586-715167、0586-715167です。続いては市民川柳教室のお知らせです。日時は3月24日日曜日午後1時から4時、会場はスポーツ文化センターです。お申し込みは初参加の方は3月21日木曜日までに電話で芸術文化協会までお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課内芸術文化協会、電話番号0586-857074、0586-857074です。以上、一宮市情報をお届けしました。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に消費生活講座のお知らせです。日時は3月19日火曜日午後2時から3時30分、会場はアイビル2階大会議室。演題はお葬式とお墓のトラブルを防ぐために。定員は先着60人です。お申し込みは電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは観光交流課、電話番号0586-289148、0586-289148です。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。